はい、こんにちは、レジオです。今回はレジオミーティングメンバーの方からの、ご相談というか、ご質問というか、それに非常にいい内容ですので、ちょっと皆様にシェアする意味で、回答音声を収録しようと思っております。よろしくお願いいたします。ですね、このレジオミーティングのメンバーの方からいただいたご相談というか質問ですけどもね。まあ、日報のやりとりの流れで、まあ、ものすごくこの方頑張ってる方なんですよね。まあ、ちょっと、どんな方かというと、まだ20代でお子様が2人、ちっちゃいお子様がいて、で、お仕事ですね。本業のお仕事もすごく責任ある立場になって、ものすごく頑張ってらっしゃる、まだ20代という若さですごく頑張ってる女性なんですけども、で、本当にそのお仕事に、育児に、で、家事に、多分もう毎日こう嵐のようにすごく忙しい状態だと思うんですけども、まあ、私がいつも申し上げてるのはご自身とご家族の健康、これが最優先ですよと。あともう一個が人間関係ですね。ご家族と、まあ、この方の場合だったら職場ですよね。お仕事場での人間関係。これが良好ならもう人生は幸せなんで、そんなにネットビジネスの方が今進捗が進まなくても全然大丈夫ですよっていうようなやり取りをしたわけです。でですね、やっぱこの方やっぱこうご自身に厳しいんで、まあ、そういうことを私が日報で書いたら、まあ、そういうことのコメントありがとうございますと、ただ甘えてしまっているなと思うことが最近多々ありますと、甘えてしまって解決できない自分に、もやっとすることもあります。で、ここからが具体的なご相談、ご質問ですけども、物事の優先順位が変動してしまうところが、私のダメなところだなと思っています。優先順位が低めなもの、まあ、かっこ低いとは言ってもやらなくてはならないことが、どんどん後回しになってしまっていますと。確かレジオさんは目の前にある解決できるものからどんどんやっつけていって、目の前の敵の数を減らすと、以前音声カメルマガでおっしゃってましたよね。優先順位はどのように決められていますかというふうなことで、非常に、素晴らしい質問、ご相談だと思います。で、ここに書いてることのポイントは2つありまして、物事の優先順位ですね。低めなものはどんどん後回しになってしまっていますっていう、これがまず1つ目のポイント。で、2つ目のポイントが、目の前にある解決できるものからどんどんやっつけていって、目の前の敵の数を減らすという表現ですね。もうこれ私の音声で確かに、言いました。本当にね、この方よく私の音声聞いていただいててすごいなと思いますけども、この2点がポイントなんですね。優先順位の話と、数ある問題の、ものすごく問題がたくさんある時の、それをどう解決していくかっていう2つのポイントなんです。で、1つ目のこの優先順位についてですけども、これもね、音声でしょっちゅう私がメンバー向けの音声とかで、ことあるごとに言ってるんですけども、7つの習慣という本がありまして、で、7つの習慣の、考え方の中ですね、習慣の中の、一つで、優先順位のことにつくかことについての考え方があります。今ちょっと何も見ずに、言ってるんですけどもね、要はね、こう、4つあるんですよね。四角があって、こう、4分割してて、図がね。で、1つ目のところが、要は、緊急度が高くて、重要なこと。ね。緊急かつ重要なことっていうのが一つ目だと。要は、緊急度と重要性で、こう、グラフというか、図があって、 縦軸、横軸で一つが緊急性、一つが重要性ということですね。で、緊急度も高いし、重要度も高いっていうゾーンは、第一の領域っていうやつね。で、第二の領域が、緊急度は高くないけど、重要度は高い。急ぎじゃないけど大事なこと。これが第二の領域っていうやつですね。で、第三の領域が、緊急度は高いんだけど、重要ではないこと。ね、めっちゃ急ぎなんだけど、実はそんなに重要なことではないと。これ第三の領域。で、第四の領域が、急ぎでもないし、重要でもないこと。全然緊急でもないし、大切なことでもないと。これ第四の領域。じゃあ、何が一番優先順位を高くしなきゃいけないかっていう話になるわけです。これ何度も何度もこう申し上げてるんですけども。で、優先順位が低めなもの、低いと言ってはやらなくてはならないことってこの方も書いてますけども。まあ、もちろんその第一の領域のその優先度がね、最も皆さん、ね、一番わかりやすいというか、要は重要かつ大事なこと。例えば歯が痛くなったとかってこれはもう絶対第一の領域重要かつ、急ぎかつ重要ですよね、だって急がないとどんどんどんどん歯が痛くなってもうねもう夜も寝れないっていうことになるしもうこれ急いで病院行かないとダメだからもうどんなことより最優先で行かざるを得ないじゃないですかねあとまあ、例えば盲腸になったとかねね、虫垂炎になったとか、もうこれどうしようもないでしょ。もう絶対重要かつ、ね、緊急かつ重要じゃないですか。ね。あと、取引先さんからクレームが来たとかね。これも緊急かつ重要ですよね。絶対対処しないとダメですよね。あと、身内で、ちょっと例え悪いけど、ご不幸があったとか、もうこれどうしようもないですよね。絶対に何もかもスケジュールキャンセルして、ね、不幸があったら、それに対して対処しなきゃいけないですし、まあそういうことです。これが第一の領域なんですけども、で、いかに、いいですか、いかにビジネスで成果を出すか、第二の領域、重要なんだけど急ぎじゃない。っていうことを、やっていけるかが、もうすべてなんです。よろしいですか？まあ、どんなことがあるかって言ったら、わかりやすい例えは、さっきの歯医者に例えましょうか。だから、歯が痛くなってから、歯医者行くのは第一の領域なわけです。緊急かつ重要。で、全然、今のところ歯は痛くない。何も口に異変はないんだけど、日々、口内環境を整える、お口の中をきちんときれいにしていくっていうことにかける時間。これは第二領域なわけです。ね。別に緊急ではないけど、めちゃくちゃ重要なわけです。ね。私の場合だったら、きちんとフロスで、ね。歯間ブラシより私、フロス派なんですけども、糸ようじね。もうめちゃくちゃ歯の間掃除するし、まあマウスウォッシュ、まあ重曹とか使いますけども、もうめっちゃ口掃除するし、で、あと歯医者さんにも絶対月一で、歯の掃除してもらうし、まあ、かなり、歯に時間かけてます、これはもう絶対第二領域なわけですね。で、これをしてたら、急な歯の痛みとかね、まあそういうことが、まあほぼ可能性が下がると。そういうふうなことがなる可能性が下がると。で、ビジネスで言ったら、結局ブログをコツコツ書くっていうのは、もうこれは第二領域に他ならないわけです。ね。あと、仕入れして出品出荷、まあ Amazon やってる人だったら仕入れして出品出荷するっていうのも、仕入れしなくても、出品出荷しなくても、生きていける人は生きていけるじゃないですか。普通の仕事で収入があったらね。でも、それをコツコツすることによって、 アマゾンの評価が溜まって自分の出品出荷スキル、仕入れスキルも上がって、ずっと先のところになったら、ものすごくそれをずっとしてこなかった方と差がつくよっていう、ただそれだけのことだし、ブログもそういうことです。ブログ書かなくても別に死にはしないし、どうにもならないからみんな書かないわけです。毎日ブログ1記事書かなきゃ、あなたは速攻その日の24時になったら死にますよって言ったら絶対みんな書くと思うんですよ。絶対書きます、絶対書きます。もう死ぬっていうのがもう 100% なんていうかな、証明というか、分かってたらね、書かない人が次々死んでいったら絶対書くと思いますよ、必死になって。まあそういうことです。もうお分かりだと思いますけども、何が自分が今、その急ぎじゃないけどやっていったら将来的に、必ず花開くもの。まあだから私は、その自分の健康管理とか人間関係をコツコツきちんとやりましょうねっていうことね。で、このご質問、ご相談に私が答えるとするとね、そのレディオさんは優先順位をどのように決められてますか？ちょっともう健康と人間関係です。健康と人間関係に関する第二の領域。急ぎじゃないけど重要なこと。まあ、私の場合、コンサルティングしてるんで、急ぎの質問とかあったら絶対最優先にしますけども、まあ、基本的に人との約束、人との関わり、人間関係を構築することを一番最初に解決します。で、私の場合だと、あとそうですね、結構旅行というかツアー、移動が、ものすごく大事なんで、その航空券の手配とか、ホテルの手配とか、ですね。まあ、その幹事とかするから、お店の手配とか、この予約関係ですね。これすごい優先順位高いように、思います。すごく真っ先にする感じですね。あとお金ですね。いついつまでにお金を振り込む。まあ、例えば国民年金とかもそうですし、まあ、その辺のお金の管理ですね。これもものすごく優先順位高くしてます。まあ、基本的に人間関係にも関わってきますし、社会的信頼にも関わってくるんで、だから人間関係でしょ？で、健康でしょ？で、その長期的な移動スケジュールでしょ？私の場合。まあ、これも結局人との約束に関わることなんで、その人間関係につながるんですけども。で、お金の管理ですね。まあ、そういうふうに、今、パッパッパッと言えるじゃないですか、私の場合。だから、ポリシーがあるわけですよね。で、そのポリシーがあるやつは、まあ、なんとかなるや、みたいなふうに思ってます。だから、人によっては、ね、お金の管理なんて何もかも、誰かに任せたらいいよとか、後でいっぺんにやるから大丈夫っていう人は、当然、重要性は低くなってくるでしょうしね。で、20代の方とかって健康管理とか別に、全然大丈夫だから後回しっていう人もいると思います。もう私みたいにね、50近い人はやっぱりその辺ね、そんなことしてたらすぐダウンしちゃうんで。で、これが優先順位の話で、第3と第4の領域をなくすっていうことです。重要だけど、急ぎだけど重要じゃないこと、急ぎでも重要でもないことの、その第3番目、第4番目はいかにやらないかっていう、そういうことですね。要はネットサーフィンしたりね。で、無駄な会議。まあ無駄な会議とかは自分ではどうしようもないんですけども。あと飲み会ですね。会社のね。で、主婦の方やったら、無駄な主婦友とのランチ会とかね。まあ、ちょっとそういうのが本当にまだみんなあるのかどうかわかりませんけど、まあそんな感じですね。で、優先順位の話がするでしょ。で、目の前の敵を減らすっていうのが、これがね、もう溜まっちゃったらどうしようもないんで、もう溜まったものは全部どっかで時間かけてリセットっていうことです。リセットです。だから、1時間かけてメルマガ全部削除するとかね、未読になってるやつ。だから未読がいっぱいあったら気持ち悪いでしょ。あれと一緒です。だから出品出荷するものが溜まってたら気持ち悪いのと一緒で、そのコンピューター上の中のそのね、スマホの未読のやつ、いっぱいあった僕あれすごい気持ち悪いんです。LINE とかも全部。なんかそれだけでもう重くなっちゃうんで。なんかそれをちょっともう時間、どっかにポンと時間枠分けて、もう全部減らすと。 で、すぐ終わるものはすぐやる。だから返信とかそうですね。私もちょっと最近、チャットワークの返信が滞ってて、すごくね、申し訳なかったなと思って気持ち悪かったなとずっと自分でも思ってるんですが、やっぱ溜めちゃったらダメっていうことですね。で、溜めちゃったらもうどっかで時間かけて、その間は他のことをシャットアウトして、マルチタスクじゃなくてシングルタスクっていうことですね。余裕のあるときはマルチタスクで、こう、次から次へとどんどんどんどん、こう、身近なね、組みしやすいものを全部こう終わらせていくと。で、それも、もう100%の完璧主義じゃなくて、もう6割でいいやと。で、何もしないゼロよりも5割か6割でいいやと。そういう気持ちがすごく大切だと思います。完璧主義の人がね、もう完璧にしたいと思ったら結局、ね、10を目指して結局0っていうことになるんで、もう10じゃなくて5でいいやと。もう下手したら1とか2でもいいやということですね。とりあえずちょっとやってみて。で、手に負えなかったら、ちょっともう、後回しっていうのはそれでいいんですけど、案外やってみたら、1とか2のつもりでやっても結局ほぼ終わったっていうことがほとんどですね。まあ、そういう感じですね。溜めずにやる、溜まったらちょっと時間かけて、マルチタスクじゃなくて、それに集中できるシングルタスクで終わらせちゃって、で、日頃の次から次へと終わらすときは完璧主義じゃなくて、もう、本当に、ちょっとだけやってみても終わることが多いっていう、そういう感じだと思いますね。サクッと回答するつもりがすごく長くなっちゃいましたけども、ご参考になったでしょうか。ぜひ、ね、そういうことを心がけて、ね、大事なのはそういうことを自分自身でいろいろ考えることですね。こういうことを相談、報告、質問するというのは素晴らしいことですので、ぜひこういうことを私どもにおやりとりでも、どんどんどんどん書き込んでいただければと思います。はい、じゃあ以上、レジオでした。失礼いたします。